こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は、メガネチェーンのオンデーズを倒産寸前の状態で引き受けた田中修司が、企業再生に取り組む過程を実話に基づいて描いたエンターテインメント性の高いビジネス小説である。2008年、著者は巨額の債務超過を抱える同社の経営を担うが、就任後間もなく資金繰りと金融機関からの厳しい通告に直面する。物語の中心は華々しい成功談ではなく、支払い、売上組織、人間関係という経営の切迫した現実である。大胆な施策が書かれる一方、それらは危機下で事業を存続させるために必要だった判断として位置づけられる。企業再生の記録、経営者の意思決定論、組織を動かす実践論を小説として読み進められる形にまとめた一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、倒産回避を最優先に置く企業再生の現実。本書がまず示すのは、企業再生では理念や制度設計より前に、会社を今日明日と存続させる資金と利益を確保しなければならないという現実である。オンデーズは買収時点で債務超過にあり、社長就任から3ヶ月で厳しい通告を受ける。ここでは資金繰りの問題が単なる経理上の数値ではなく、仕入れ、給与、取引先との信頼、従業員の雇用を同時に左右する経営課題として現れる。著者の判断は、縮小して延命するだけでは将来を開けないという認識に基づく。負債に対して十分な収益力を得るには、売上と利益を生む事業そのものを強くしなければならない。危機下での出店や事業拡大は無条件に推奨される手法ではないが、本書では何もしないことにも倒産という明確なコストがある状況として描かれる。再生とは経費を削る作業だけでなく、事業が継続できる規模と収益構造を作り直す作業だと理解できる。次に、正しいと信じる決断を社長が引き受ける責任。著者は、緊急時の会社運営を多数決で進めることには限界があると考える。意見を集めること自体を否定するのではなく、時間的余裕がなく、結果責任の所在も明確にしなければならない局面では、社長が最終判断を引き受けるべきだという立場である。反対が多い施策でも会社に必要だと確信するなら実行し、その結果から逃げないことがリーダーの役割になる。本書の重要性は、この考えを強い指導者像の例算として単純化しない点にある。独断が許されるという話ではなく、判断した本人が成果と失敗の双方を負うからこそ、決断を先送りしたり反対意見のせいにしたりできないという厳しい原則である。企業再生のように選択の猶予が少ない場面では、全員の納得を待つことがかえって組織全体を危うくすることがある。本書は、合意形成と責任ある意思決定を混同せず、局面に応じてリーダーシップの形を選ぶ必要を問いかける。さらに、知識ではなく即時の実行を競争力に変える。本書を通じて繰り返される主題の一つは、優れた考えを持つこととそれを実際に行うことの隔たりである。著者は、事業の成否を決める差は、特別な理論や才能だけではなく、必要だと思ったことを実行に移し改善を続けるかどうかにあると捉える。制度改革や現場の習慣の見直しも、提案段階で止まれば組織の現実を変えない。危機にある企業では、分析を重ねる間にも資金、顧客、従業員の信頼が失われうるため、行動の速度には固有の価値がある。ただし、本書の実行力は無計画な衝動性とは異なる。著者自身は、破天荒と見える施策も、何もしなければ事業が行き詰まるという収支と状況の計算に基づくものだと説明している。読者が学べるのは、思いつきをそのまま押し通す姿勢ではない。目的を明確にし、実行可能な単位に落とし込み、結果を受け止めて次の行動を選ぶ循環こそが実行力の中身だという点である。そして、立候補制と社員投票が示す組織運営の再設計、オンデーズの組織運営には、管理職への立候補制や社員投票による選出など、一般的な人事慣行とは異なる仕組みが取り入れられている。本書から読み取れる要点は、制度の珍しさではなく、役職を上から与えられる地位ではなく、現場の信頼と本人の意思によって担う責任として捉え直そうとした点にある。立候補の機会があれば、役割を担いたい人は自ら意思を示す必要がある。投票が関われば、候補者は上司だけでなく、共に働く人々から支持される行動を求められる。この設計は、肩書きだけで支持が通る組織への疑問でもある。一方で、投票が常に最善の人事を保障するわけではなく、緊急の経営判断まで多数決に委ねるべきだという主張でもない。著者の考えでは、経営の最終責任は社長が負いつつ、現場の管理運営では当事者性と相互評価を高める。この役割分担に本書の組織論の特徴が、制度を模倣する前に自社で何の責任と信頼を可視化したいのかを考える必要がある。最後に、再生物語をブランドへの共感へつなげる表現形式。 本書は経営ノウハウを項目別に解説する本ではなく、実在企業の再生を物語として構成したエンターテインメントビジネス小説である。この形式により、読者は資金難、裏切り、対立、決断の連続を、抽象的な経営課題ではなく、切迫した出来事として受け取ることができる。企業の施策は外部から見れば単なる価格、出店、人事の変更に見えやすい。しかし、その背景にある危機感と意思決定の経緯が共有されることで、読者は企業やブランドに対して異なる見方を持つようになる。実際に本書をきっかけにオンデーズを応援したくなったという読者の反応も見られる。ただし、物語が強い共感を生むことは施策の妥当性を自動的に証明することとは別である。本書の価値は企業再生を美談として消費することではなく、経営が数字と制度だけでなく顧客、社員、取引先との関係の中で進むことを実感させる点にある。ブランドを支える物語の力とその土台となる事業の実行を合わせて考えさせる。結論として、本書は起業家、経営者、管理職を目指す人だけでなく、資金や人員に余裕のない職場で何を優先して動くべきかを考えたいビジネスパーソンに向く。特に困難な状況で意思決定を遅らせがちな人には、完璧な条件を待つことの危うさと決めた後に責任を負う姿勢を具体的に考える材料となる。一方で、紹介される施策をそのまま自社に適用する実務書として読むよりも、危機の条件、目的、責任の所在を見極めるケースとして読むのが適切である。企業再生を扱う書籍には財務改善や戦略理論を中心とするものが多い。その中で本書は支払いに追われる切迫感、組織内の摩擦、決断する個人の負荷を小説的な推進力で伝える点に特色がある。成功の結果だけでなく、その途中にある不確実性を読者が追体験できるため、経営理論を現場の時間感覚と結びつけて理解しやすい。実行力を単なる精神論にせず、存続のための責任ある行動として捉え直したい読者にとって印象に残る一冊である。ご支援いただける場合は、田中修二、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。